Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。はい、こちらパソコンの方で録音させていただいてます。それでは始めていきます。Welcome to Green Radio。 皆さんおはようございます。 Green ラジオはウィモリが運営するオンラインコミュニティ Green 大学がお送りするポッドキャストです。毎週水曜日の朝に公開収録を行い、その後各種ポッドキャスト配信サービスにて聞けるようになっています。かっこ絶賛まだ準備中です。今月末には聞けるようになります。ここでは、環境にまつわるあらゆる話題に関して話しています。母体となる、団体は WeMori という NPO で、その NPO 自体では森に特化した活動を行っていますが、グリーン大学、グリーンラジオでは様々な環境のテーマを扱っています。本日はですね、紛争と気候変動っていうテーマで、話していきたいと思います。ちょっと僕の準備不足で1時間埋めれるかわかんないんですけど、とか言っていつも話しすぎるので、そうですね、埋めれるかわかんないんですが、今日は僕なりに調べた紛争と気候変動に関していろいろと話していって、後で時間があったらですね、今回のウクライナ侵攻、ロシアによるウクライナ侵攻に関しても少し触れていきたいなというふうに思ってます。以前も触れていますが、今回はその、斉藤光平さんが、ウクライナの戦争を気候変動戦争として読み解くみたいな記事をアイラにアップしていたので、その文脈についてもちょっと触れたいななんて思っています。そしたらですね、まず前半の方ではちょっと自分の個人的な経験とかも織り交ぜつつ、紛争と気候変動について話していきたいなと思います。おはようございます。ちょっと麦茶入れます。よっしゃ。話してると喉乾くんでね。はい。僕が気候変動にこう積極的に関わるようになったのが2015年、2014年ぐらいなんですね。その前から環境にはすごく関心が強かったんですけど、特にこう気候変動というところに焦点を絞っていたわけではなくて、環境問題全般に対して、危機感があったっていう感じでした。で、2014年っていうと、僕はまだ大学の2、3年生だったのかな、3年生かな、休学とかもしてたので、2、3年生ぐらいで、ICU にいました。で、その時に教授の話とか、いろんな環境系の授業とかを受けてて、そういった話を聞いてて、あ、この問題って結構やばいなって感じていたんですね。で、僕がこの問題やばいなと一つ思っていた大きな要因、理由がですね、これ紛争に発展しそうだなっていうふうに思ったからだったんです。例えばですけど、その時想像上の話ですよ。僕のその時想像していたあらゆる気候変動に関連するシナリオとしては、A 国で例えば、海面上昇がすごく激しく起きるようになって、人がこれまで住んでいた地域から追われるようになって、都市に流入していくと。で、その都市部では、そもそもしかも背景としては、その 国は、その国 A は、まあ、干ばつが起きていて、なかなか食料が取れない状況にあって、で都市部ではそういった人たちにあのご飯をこう届けることすら難しくなっているのにもかかわらず、都市部に大量の人が流入してきて、で政府は、やばい、この人たちに配る飯ないんだけどみたいな、でしかも別にうちらお金持ってる国じゃないからみんなのこと養う財源もないしみたいな感じになって、でけど国民の国に対する鬱憤はたまって、まあ、デモなどが起き始めて、でそれにどう対処していいかわからない国などはこう、いやちょっとお前らみたいな感じで、あのまあ暴力的になったりして、まあ、それがこうより大きな問題に発展していくみたいなことであったり、あるいはまあ国 X と国 Y があって、で国 X で、干ばつが起きて、国 X に比べると国 Y の方が、まあ、もう少し資源も豊かで、で国 X の干ばつが起きて食料とかがあまりゲットできなくなって、国 X の人たちは、まあ、特に国 Y に近い地域の人たちは難民化して国 Y にこう流入しないと本当にやっていけないというような状況になると。なので国 Y にこう人が流れ込もうとするわけですが、国 X と国 Y の間にはもともと宗教的な理由で、まあ、問題が、問題というか、まあ、過去にこう紛争などをしたことのあるような歴史的背景を持った国だったとして、国 Y の人は国 X の人たちが入ってくることに対して、まあ、まず宗教的な観点からこう嫌だとか、歴史的な観点からもなんか、いやお前たちとはみたいな感覚があったとして、でなんならしかもうちらの資源を求めてくるなんてっていうことで、まあ国 Y は国 X に対して、非常に厳しいスタンスをとって、いやそんなん入れてたまるかと。でまあ国 X と Y の関係性はまあ劣悪な関係になっていってしまって、まあ、それがまあ紛争の火種になりうるとか、まあ、そういったシナリオを頭の中で妄想していて、これってやばいなってすごく感じたんですね。でそれはその、まあ、妄想の範疇の話だったんですけど、まあ、それが2014年ぐらいですかね。で今2022年、何年経ったんだ、8年経って、まあそういったその当時は妄想だった話がまあ現実になっている部分が出てきているなと感じています。でまあ今ウクライナとロシア侵攻も、ごめんなさい、とロシアによるウクライナ侵攻ですねが起きていて、でそれが気候変動にも深く関連しているということも受けて、まあ今回はこのテーマで、話をしようかなと思いました。けど話を戻すと、2014年、僕が気候変動はこういった紛争の火種になりうるなって思っていた、時期にですね、あやっぱりそうなのかっていうふうに、まあ、危機感がさらに煽られた、報告書っていうのがあったんですね。で2014年の話を少しすると、なんか気候変動も今ほどなんだろうな、あのみんなの社会的なコンセンサスがこれはやばいっていうふうに認識しているっていう感覚を持てるような問題ではなくて、少なくとも自分の経験では、あの、まあ、国連から出ている報告書も割と少なかったし、それ以外の、あの報告書なんかも全然少なかったし、あの信憑性のあるデータを見つけるのだったり、信憑性のあるウェブサイトを見つけるのだったりが結構難しくて、まあ、その都度その都度こういろんなあの質問を聞かれるたびに、結構その答えを探すのに特になんかこう自信を持って、あやばいんだなみたいなの、こうある意味、やばいんだなっていうか、ここの情報は信頼できるなみたいな、ことを見つけるのが、まあ、今と比べるとかなり難しかった時期だったんですよ。なので僕がさっき話した妄想の範疇のその紛争に発展するかもしれないという点に関しても、それは僕の妄想の範疇でそうなりますっていうふうに書かれていた報告書は特になかったんですね。けど足し算というか、こう想像を膨らませてみると、まあ、水災害が増えて、 で、干ばつなどが増えて食糧難になるっていうことは、こういった複合的なものをつなぎ合わせると、そうなるよねみたいな感じで僕が考えてるだけであって。それが2014年で、ちょうど同年の2014年に、ペンタゴンですね。アメリカの国防省っていうんですか。まあ、日本の防衛省と同じ役割を担うような場所ですけど、まあ、Department of Defense ですね。防衛省、そのまんま。が、まあ、の本部ですかね。ペンタゴンっていうのは。が出した 報告書があって、それはその、気候変動の、防衛上のリスクに関する、報告書だったんですね。で、そこにですね、まあ、書かれていたのが、まあ、気候変動は、リスク常数だって書いてあるんですね。気候変動は防衛のリスク常数。すごい、日本語だと分かりにくいんですけど、まあ、僕が日本語下手くそだから かもしれないですけど、英語で何て書かれていたかっていうと、Climate change is a threat multiplier って書いてあったんですね。まあ、threat っていうのは危機、multiply っていうのは、まあ、増幅させていくっていう意味ですよね。なので、あらゆる危機を増幅させるのが気候変動だと。で、今、この段階ですでに気候変動は、私たちが、考慮しなくてはいけない問題だっていうふうに、言われて、いたんです、その報告書の中で。で、その時に僕は、うわ、ペンタゴンがこんなことを言っているんだっていうことで、まあ、自分の中でも、その危機感が、強まったのがまだ記憶にあります。あと、そのタイミングでですね、まあ、それと近いタイミングで、ニューヨークタイムズが、アメリカのですね、基地に関する、まあ、基地に及ぶ気候変動の影響に関する長い記事をですね、発表したんですけど、そこで、まあ、海面上昇に、まあ、かなり脆弱な地域に、アメリカの軍の基地が、多くあると。っていうのも、海に面したところに、基地っていうのは多いので、そういった意味で、アメリカ軍の、気候変動に対する脆弱性っていうのは非常に高いんじゃないかっていうことがですね、書かれていた記事が出ていたりしました。同時に、その一つの組織として世界で最も CO2 の排出量が高いのもアメリカの国防省、アメリカ軍っていうふうな記事もあったりしてですね、まあ、その軍っていうところはやはりこうどこよりも先にいろいろな調査をしているっていう側面があるので、そういったところでですね、データが意外に多くて、いろいろ読み込んだりしていたのが2014年でした。で、まあちょっと話を戻しまして、ここまではどっちかというと、僕の個人的なこの紛争と気候変動のテーマに関することを話してきましたが、ここからはですね、少しそれ以降の、まあ、新しいこの紛争かける気候変動という領域での、まあ、さらにこう積もってきた、まあ集まっ、まあ、積み上がってきた、知見といいますか、分析みたいなところですね、いくつかシェアしていきます。一つ目はですね、まあ、ちょっと話のテーマをペンタゴンそのままでいきますと、この2014年に出た、リスクレポートのですね、まあ、最新版に当たるのかわからないですけど、似たようなテーマでですね、しかも時期も一緒なんですよね。10月。2021年の10月に出た報告書があるんですね。で、これはもう明確に Climate Change Risk Report って言って、気候変動リスク報告書っていうのがですね、ペンタゴンから出ています。で、その中で書かれているのが、まあ、国防のすべての段階において、戦略、設計、要は戦略設計、バジェリング、その予算決め、あとは、フォースパスチャリングというと、おそらくその、軍の、配置であったり、軍の人たちのこう準備体制であったり、危機に対するこう予測、 する上での、姿勢であったり、すべてにおいて気候変動リスクっていうものを、含まなくてはいけないと、いうことがですね、ここでどうやら強く、示されたということがあります。で、まあ、つまりはそのもう気候変動を無視できないから、もうすべてにおいてそれを考慮した形で今後は国防を考えていくっていう、まあ、そういったなんか宣言みたいなものも記者会見であったそうなんですけど、その背景でですね、まあ、なんでペンタゴンがここまでそんなことを考えているのかっていうところで、まあ、メインな部分は後ほど話していくんですけど、いくつか報告書に関する記事で、書かれてた面白いポイントがあったので、そのあたりを共有していきます。例えばですね、まあ、軍隊の、人々もですね、トレーニングをしなくちゃいけないわけじゃないですか。で、そういった人たちがトレーニングができない、黒旗の日、英語だと Black Flag Days って言うんですけど、が増えてきているっていうんですね。訓練したいんだけど、できない、Black Flag Days、黒旗の日が増えているらしいんですよ。で、なんでかっていうと、暑すぎるんですって。これまでは、普通に訓練できていた時期であったりとか、まあ、訓練日数がもっと多く持てた時期に、気温が暑くなりすぎて、黒旗を上げなくちゃいけなくて、安全に訓練ができない日にちが、まあ、1年の中で増えていると。で、アメリカ軍っていうのはもう世界中に基地があるので、まあ、沖縄なんかにもありますけど、まあ、そういう意味で、まあ、暑いところにもたくさん基地があるんでしょうね。もちろんアメリカにも暑いところはありますが、そういったところでの訓練というのが非常に難しくなってきているのかなというふうに思います。で、この訓練できないっていうのは、アメリカ軍からしたら深刻で、というのもその準備体制が間に合わない。まあ、要は、これまでは大学に、まあ、ちゃんと前日行って卒業していたから、それだけ自分は成績が良くて頭も良かったっていうところが、まあ、なんかいろんな要因で大学に3分の2しか行けなかったってなったら、それは当然その、まあ、簡単に考えるとそこから卒業していく学生というのは 100% の日数を出席した人よりも、まあ、少し能力が劣る、あるいは社会に出る時の準備能力が少し低いみたいなことになると思うんですけど、まあ、それが起きてるわけですよね。その、英語だと readiness loss、まあ、準備体制不足、っていうふうに言えるのかなと思うんですけど、そういった状況が今軍では気候変動によって起きているとことが書いてありました。あとはですね、もう一つ、そのアメリカ、まあ、いくつかあるんですけど、アメリカでは火災が増えてますね、森林火災が。で、これは、まあ、気候変動によって増えているって言われてます。なぜかというと、まあ、乾燥するんですよ、前よりも。温度が高いから、例えばカリフォルニアなんかでは火災が増えてますけど、土が乾燥するんですね。その要は、まあ、土の中の、なんて言いますか、水分が蒸発してしまうわけです。これまでも暑いから。で、しかも雨量も低くなっている地域もあるので、乾燥が激しくなって、で、そういった乾燥が激しくなったところに雷が落ちたり、あるいは、木が倒れて、擦れ合ったりとかした時から、したところからこう、ワッと発火して、火が始まってしまうんですけど、そういったのが増えてるんですね。乾燥が増えてるから。で、その火を消すために、軍の人たちが、まあ、派遣されるわけなんですけど、これによって、生じる、軍の人たちへのリスクや、まあ、またトレーニング不足、が、まあ、増えているっていうことがあるんだそうです。あと、ここに関してはもう少し後で話すんですけど、気候変動が、まあ、武力組織を、まあ、世界各国で、まあ、強くしてしまっているっていうこととか、これはもうちょっと後でちゃんと話しますね。で、あと、まあ、サクッといきたいのは、北極溶けてますよね。そこが溶けることによって、まあ、これまではこう、なんか、どうしようもない土地だったところが、あの地域って誰のものか、まあ、しっかりと決まってないんですよ。 なのでそこに新しい航路を通すとか、そこの新しい資源を採掘するとか、まあ、あらゆる形で、まあ、各国間の間での緊張が高まるような状況が、今北極では生まれているっていうこととか、そういう意味では、まあ、気候変動によって氷が溶けていて、そこを新しいフィールドに各国間の緊張感が高まっている。主に中国、ロシア、アメリカの間ですね、高まっているということがあります。あと、これ結構面白いなって思ったのと、あと自分もちょっと実体験が伴うので、ああ、そうなんだって思ったのがあるんですけど、まあ、やはり、まあ、ペンタゴンは、中国をある程度のリスクとしては捉えていて、そこに関して書いてあったんですけど、ここで書いてあるのは、まず太平洋の、島嶼国って呼ばれるところに関してなんですね。どういうことかっていうと、例えばキリバスとか、僕も行ったことのあるツバルとか、あるいはフィジーとか、まあ、あそこら辺トンガとか、こうババババババって大小国が様々あるんですけど、そこのですね、多くの国が、これまで、なんか台湾政府に対して、と仲が良かったんですよ。というのも、まあ、外交の一環で、台湾は、ツバルとか、フィジーとか、そういった国々でですね、まあ、支援を、与えることによって、まあ、関係性を深めていって、まあ、台湾としての国の地位っていうのをですね、まあ、作り上げようとしてきたっていうのが、まあ、ある程度あると思うんですね。で、僕も台湾に、まあ、台湾も行ったことありますけど、ツバルに行った時に、ツバルってもう、土壌が塩性化してしまっていて、海面上昇によって。塩性化っていうのは、土がもうなんか塩まみれになっちゃってるんですよ。これまではそこまで水が上がってこなかったのに、ある程度のところまで上がってくるようになってきちゃって、まあ、土壌が塩性化している。海水にやられちゃってるっていう意味ですね。で、だから作物があんまりそもそも作りにくい土地だったのに、さらに作りにくくなっちゃってるんですよ。で、そんな中、ツバルでは、台湾がですね、島に農場を作ってるんですね。で、要は土をこう花壇みたいな、大きい花壇みたいなやつに入れて、そこでこう食べ物を育てて、で、それを日曜日と水曜日の朝5時半とかに行くと、なんかただだったんじゃないかな、なんか袋に入れてこうバーンってくれるんですよ。なんか長いインゲン豆みたいなやつとか、ちょっとなんかチンゲン菜みたいなやつとかを袋に入れてくれるんですよね。これはなんか結構今でも衝撃的でしたけど、あと朝なんでそんな早いの？みたいな感じだったんですけど、で、みんな台湾農園って言うんですよ。その場所、台湾農園って言って、で、まあなんかこう、そんなでかい土地じゃないですけど、なんかテニスコート4面分くらいか、もうちょっとあるかな？ぐらいのところにこう、なんか横並びの花壇みたいなやつが、バーってあって、そこでいろいろ育てて、それをくれるんですけど、まあ、そんな感じで、こういった島嶼国を支える、支援するっていうのを台湾はやってきたんですね。ただ今、この太平洋の国々で何が起きてるかっていうと、中国がまあ、台湾を上回る支援を、こういった国々に、まあ、約束するようなことをですね、し始めてるそうなんですね。で、それによって、まあ、これは、なんて言うんですか、まあ、国防にある程度関連してくるところなんですけど、これらの国々が、まあ、親中派にこう移ってきていると。で、なんなら最近フィジーが、台湾に対しとのこう外交関係を、まあ、もう切り捨てて、中国親中派へと舵を切ったそうなんですね。で、これはまあ、例えばアメリカみたいな国からすると、太平洋諸国が、まあ、中国側についたっていうふうな見られ方をするので、こういった意味で、で、かつこの背景には、もちろんこの島嶼国が気候変動に向き合うにあたって、もっともっと支援が必要っていう状況に陥ってきているわけです。なので、こう、何でもいいから誰かに助けてほしいという国に対して、中国が、あ、任せてって、うちらが助けてあげるからって言って、例えば、巨額な資金援助を約束したりっていうのがきっとあると思うんですけど、まあ、そういったことで、親中派の国々が、 まあ、気候変動の脅威が背景にあるっていう中で増えているということがあるそうなんですね。なのでこういったところを懸念していると。なのでまあアメリカみたいな国の、まあ、国際社会の中での地位っていうところにも関連してくるんでしょうね。まあ、そういったようなことも考えた上で、気候変動がアメリカの国防には非常に、もう主要なテーマだっていうことがこの2021年の報告書の中で描き出されているっていうことなんですね。いやーなんかあんまり考えたことのない因果関係だったから、ここまで来ると僕にとってはすごく面白いニュースだなっていうふうに思いました。まあ、結構もうねここですでにお腹いっぱいな方もいるのかなって思うんですけど、なんだろう、僕も話していてだいぶ今日頭動かすなって感じですが、進めていきたいと思います。先ほどその気候変動と、まあ暴力的な組織、武力組織っていうんですか、なんていうの、まあ、テロリスト系の組織ですよね、との関連性が、あるっていうふうに、されているんですね。これはまあ、ペンタゴンの報告書でもそういった記述がありますが、実際にこのあたりに関する報告書非常に少ないんですけど、一つ少なくとも僕が読んだことあるものがあって、読んだことあると言っても全部本文全てっていうよりもそのエグゼキティブサマリっていう最初のまとめの、まあ、4ページぐらいですけど、ですね、それについて少しだけ解説をしていきたいなと思います。僕も初めてその気候変動が武力組織に力を与えるような形で機能してしまっているっていうのを聞いた時には、なんかみたいな、そんなことあるのって単純にこうクエスチョンマークだったんですけど、ゆくゆくまあ考えてみたりこの報告書を読んでみると、ああそういうことなのかっていうふうに、思うようになりました。で、その報告書が何かっていうとですね、ドイツにあるシンクタンクが、アデルフィーっていうところですねがまとめた、報告書で、まあ、4つのテロリストグループの活動と温暖化の関係を取り上げて、ケーススタディ的に分析しているんですけど、でそこからまあなんか主要な学びみたいなのを抽出していて、でそこのまとめも提供してくれている非常に分かりやすい報告書で、タイトルは地球温暖化時代の暴動、テロリズム、組織犯罪、というやつですね。英語だと Insurgency, Terrorism, and Organized Crime in a Warming World っていう題名のものです。分析対象となったケーススタディなんですけど、アフリカのチャドっていうところで、ボコハラムによる、まあ、ボコハラムっていう組織があったり、シリアで、IS っていうところがあったり、これはあれですね、ISIS っていう方が日本では知られていますね。でアフガニスタンのタリバン、あとはグアテマラの都市暴力、これらのですねケーススタディを、読み解いたそうです。でやはりそれぞれが、まあ、気候変動と何らかの影響があるっていう結論をですね、こちらの報告書は、導き出しているんですね。でじゃあどういった関係性なのかっていうと、大きく分けるとですね、2つの側面から気候変動がいずれの地域でもテロリストグループの活動を強化しているって言ってるんですね。1つ目がですね、まあ気候変動が自然災害とか食料不足とか水不足とかそういったこう、まあ、やばい状態を、まあ、激化してしまうと。でそうすると地域社会であったりこう都市部での、まあ、荒廃であったりが進むわけですね。でそのうちにはこう例えば人々の政府に対する反感であったり不信感であったり、そういったものも含まれるんですけど、そういった状況が起きると。でなんですけどこういったその途上国の国々はそういった状態に対して、これは環境的な問題、例えば食料が不足しているということに関しても、そこの人々がまあ、なんか鬱憤が溜まっているとかそういった状況にも適切な対応が取れない、これは財源であったり、まあ、思想というところも絡んでくるとは思うんですけど、そういった、 問題に対して対処できない適切に。で、このギャップが生じると、社会荒廃、政府何もできない、で、たまる鬱憤みたいな。で、このギャップをですね、テロリストグループが埋めることで、テロリストグループの支配力が強化しやすい環境になっているっていうのが一つ目なんですね。で、これは例えばですけど、その、まあ、後でこの具体例に関しては、口述しますが、なんとなくイメージすると、なんか手を差し伸べてくれない政府、適切な対処が取れない政府が、なんかちょっと遠いどこかにいるっていう時に、まあ、より身近なところでテロリストグループが、私たちがあなたたちを助けてあげますよ、みたいな。そういった立ち振る舞いをした時に、まあ、その、そちらに、まあ、テロリストグループの方にコロッと行ってしまったりっていうのが、まあ、イメージなんですかね。あとはですね、まあ、で、ここと直接的につながるんですけど、で、まあ、そういった状況の中で、気候変動によって、生命の危機に直面する経験を重ねた、まあ、住民らを、まあ、そのまんまテロリストグループがリクルートするっていう状況がですね、結構あるみたいですね。なので、新たにこう、力をつけやすい状況がやはりそこにあると。まあ、いろんな人の、まあ、一点目は支配力を強化だったので、こう、いや、タリバン頑張ってるよね、みたいな雰囲気が生まれるっていうことなのかもしれないと思うんですけど、もう一つのポイントとしては、こういった気候変動によって、まあ、非常に切迫した状況の中で、テロリストグループに入りましょうっていう、そういった人員が確保しやすくなるっていうことなんですね。で、まあ、そこの背景には、気候変動対策を取らない自国政府や、先進国に対する不満が、あったりとかっていうことなんだそうです。ですので、まあ、こういったですね、社会環境を気候変動が生むことによって、テロリストグループが新たに力をつけやすくなるっていう状況があるみたいなんですね。まあ、非常になんか悲しい現状だなっていうふうに思います。で、と、ここでですね、まあ、具体例を2つ挙げていきたいんですけど、1つ目がシリアの話ですね。シリアはですね、まあ、皆さんご存知の通り内戦が、勃発してしまって、今でも、続いてしまっていますが、この紛争が起きた背景で、シリア史上最悪のですね、干ばつが起きていたんですね。で、5年以上その干ばつは続いていて、いよいよ、まあ、作物が本当に取れなくなってきていたんですね。で、同時にそれによって、国全体における、まあ、食料の価格っていうのが高騰していて、で、地方ではそもそも作物が取れないから人は仕事を失っていてという、その資源の価格は高騰する、生活は、できなくなるっていう、そういった両輪の、まあ、問題が悪化していっていて、で、これは全て干ばつが起きていたからなんですね。で、それによって、都市部に大量に人が流入したそうなんですよ。で、けれどもシリアは国としてそもそも食料が取れない問題からそういった状況になってしまっているから、まあ、食料難があって、その国民に対して、適切な対応を取れなかったと。で、まあ、デモなどが起きることに対していよいよ政府が暴力化してしまって、それが、まあ、アラブの春の一環となる、まあ、一部となる、まあ、その大きな国民の、まあ、暴動につながったっていうことが書かれているんですね。で、これがもちろんその直接的な要因でも 100% の要因でもないんですけど、例えばそこの手前でアサド政権がひどかったよねとかっていうのはもちろんそうですし、まあ、そこにいろんな国々の、まあ、介入もあったっていうのももちろんそうなんですけど、最もこう根本的なところでは気候変動が、まあ、大きな影響をもたらしたんじゃないのかっていうようなふうなことがですね、シリアの戦争に関しては、内戦に関しては言われたりしています。これはググったら結構すぐ出てくるのかなというふうに思います。あともう一つ、タリバンですね。CBS ニュース、アメリカでは割と名の知れた、ニュースの、メディアですけど、そこで気候変動が、まあ、タリバンをいかに強くしたかっていうタイトルのですね、記事があります。それに関して少しだけ、 共有していきたいんですけど、まあそのタリバン政権がまた力についてしまった、この時期の背景ですね、やはり干ばつがあったそうです。で、アフガニスタン